ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは。ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない。私の子育て間違っているのかしら?と悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは、小林小児科院長の小林正和先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、質問が来てるんですが、はい、乳児の失神について、どうしたらいいですか、はいっていうすごい大きな質問が来てるんですが、
まあ、失神っていうのピンから切るまでいろいろありましてですね、はい、まあ、夏ではないので、今はかなり時期的に少ないんですけども、まだですね、汗ももあります。服をたくさん着てたりですね、暖房バンバンかけると、赤ちゃんは寒いやろと、まあ寒ないんですね、暑いんですよね。で、汗もが、背中とかですね、胸のところに汗もんで、で、今はチャイルドシートも暑いんですよね。あれも背中がピタッとひっつくんでですね、あれがやらないと罰金取られますので、困るんですけども、背中に汗もができる。だから、冬でも汗もがあるというようなことを考えながら、少しこう、チタッと見ていただくと、ああ、これ汗もかしれないなと思うやつがあると思います。汗もであれば、薄着にね、してあげればですね、汗もできないし、で、チャイルドシートもたまに、少し止まって背中に、空気を入れてあげると。いうようなことをすればですね、汗もが予防できるかなと思いますけども。だから少し、まあ、生まれたての赤ちゃんとは別なんですけども、はい、ある程度、まあ、何ヶ月かなってくると、薄着の方が、子供っていうのは健康に育てます。
はい。
あんまり厚着して、過保護にすると、ろくなことになりません。
はい、わかりました。じゃあ、厳しく言いますね。はい、で、他にもやっぱ失神ってありますよね。
有名なのは、赤ちゃんの脂漏性失神っていう。
脂漏性。
はい。油ですね。
はい。
油が顔に。ベタっては生まれるときに基本的に赤ちゃんっていうのは胎児ってあって油ギタギタで生まれてきます。
そうですね、
水分がやっぱりそれでないと水分が蒸発して取られて、で体温が下がってやっぱり命取りになりますので、皮膚を守る体温を守る意味で体ってのは油が多いんですね。でお母さんのホルモンも影響もあります。
はい、
お母さんはまあ若いですからニキビができるますよね、赤ちゃんもやっぱり油が多くてニキビができるという状況なんです。で、これがまた、母さんのホルモンの影響がなくなってきて、生後半年ぐらいになると、今度乾いて乾燥してくるんです。だから、生まれてから生後半年ぐらいまでは油っぽいと、ベタベタする。そうなってくると、油っぽいっていうことはですね、お母さんのニキビみたいなものがですね、赤ちゃんにもいっぱいできてくるわけです。
もう顔とかもうブツブツブツ、頭までなんかもうかさぶたみたいになってますよね。
黄色いベチャーというのが。
そうそう、
基本のそれは油垢なんですね。
はい。
だから、それは、やっぱり落とすということが必要です。ただですね、落とすという点もですね、まあ、やり方いろいろあってですね、まあ、こする人もいるんですよね。
気になりますもんね。
ただですね、自分の顔のニキビをこするかっていうことですね。取りたいからね、わからんではないんですけども、だけど自分の顔の皮膚とですね、赤ちゃんの皮膚とですね、どちらがまあ、デリケートかと。やっぱし、赤ちゃんの皮膚の方が、やっぱりデリケートで何かと思うんですけどね。
でもなんか、石鹸を赤ちゃんに使うのってどうなのかなって。
そうですね、怖いっていう面はあると思います。石鹸分が皮膚へついて被れないかとかですね、ただですね、油っぽいところに油が赤がついてるのに、それを落とすためにはですね、こするかですね、石鹸でそーっと洗うかですね、自分らのお母さん方の顔は石鹸で洗ってますよね、それもこすらないようにそーっと泡立てて、
ふわっと洗いますね、
同じなんです、赤ちゃんもふわっと洗っていただいて、で今度石鹸分を取るときにですね、あと目とかいろいろありますんで、ガーゼにお湯をしませて、そしてそーっと洗い流すということはしていただいていいんですけども、ガーゼでこするっていうのはやっぱりこうちょっと持ってのほかっぽいとこありますね。
余計に悪化しちゃうっていうことも、
皮膚っていうのは、バリア アっていうのがありまして、皮膚を守ってるわけですね。で、こするとですね、その角質のバリアを取っちゃうんですね。で、取るとですね、何でもかんでも今度刺激になるんです。で、赤ちゃんっていうのは、ゲポッとなっておっぱいついたりですね、食べ残しがついたりですね、基本的に自分が、そういう食べ物ついたら洗いますよね。だから赤ちゃんもやっぱ洗っていただいた方が気持ちいいんじゃないかなと、私個人で思うんですけどね。だから洗ってそーっと取ってあげる。だから自分の顔はどんなしてこう整理してるんやというのを少し考えていただいて、赤ちゃんも自分の顔の皮膚と一緒だよって考えていただいてやっていただくとだいぶ違うんじゃないかなとは思います
ね。そう
です
ね。はい。で、他にも湿疹とかってあるんですが、まあ、
言うならおむつかぶりね。おむつしてはどうしようもないんだけども、悪くならないようにいかにどうするか。やっぱそういう同じでこするとダメ。
はい。
だからそーっとこまめに洗っていただいて、まあ通気性ですね、空気の通りを良くして乾かしてあげるとかですね。で、ひどい場合は、1日に3回お尻を洗ってあげるとか。で、まあ、少し、ひどい場合は薬使ってあげる。当然顔にしても薬使ってもいいんですけども、まあ、なるべく薬を使わないためにはどうするかになりますね。
じゃあもう石鹸で優しく洗ってあげるがもうすべての大体湿疹にも通用する対応策ですね。そうですね。
ベビー石鹸安いやつでいいと思います。
はい。わ、はい、かりました、はい。ありがとうございます。今週アドバイスいただきましたのは小林小児科院長の小林正勝先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、今週の新商品の紹介お願いします。
はい、今週の新商品は、マタニティ兼用マイクロフリースカンガルーポケットツニックパーカーとなります。
はい、マイクロフリース、ついに登場しましたね。
そうですね、もう随分寒くなりましたので、はい、これが、マイクロフリースが恋しくなる季節になったかなと思います。
ね。で、このデザイン、とっても可愛いので、またポイントを教えてください。
そうですね、一番のポイントは何と言っても前にある大きなポケットですね。
はい、
はい、右からも左からもつながるようになっているポケットがフロントにバーンとあります
ね。これいいですね、はい、このポケットの中に手を入れて手を自分で握り合うことができる
そうですね、
こゴシゴシゴシって擦れていいですよね。
はい、そうですね。
はい、でそのレースもすごく可愛くて、ポケットにあしらわれてるレースと一緒のものが肩にも、
そうですね、肩と実は背中にもあるんですよ、はい、バッグも普通のパーカーじゃなくてちょっとしたポイントということで可愛らしい感じを演出しております。元のデザインはかなりスポーティーで、フロントもジップアップになってるんですが、レースをあしらうことで少しフェミニンになっております。
はい、ね、こうジップアップになってたんですね。
はい、そうですね。
ね、じゃあもう簡単におっぱいチュッチュッて上げられていいですね。
そうですね、ボタンだと手間取ってしまうという方にはこのジップタイプおすすめになります。
はい、はい、でこのサイズマタニティ兼用というだけあって、
はい、ね、お腹周りはゆったりで裾の方を少し絞っておりますので、マタニティでない方も丈を調節しながら着用していただけますし、マタニティの方はもちろん長めのままお腹周りゆったりで着ていただくことができます
ね。で産後なかなか戻らない私の、はい、何もバッチリですねこれね。
そうですね、でも産後ってなかなか本当そんな思ってるよりすぐに戻らないんで、ね、
私もう一人産むのって言われました産みませんよ、もう産み出しましたよ。はい、でもなんかあったかいからもうぜひね、はい、一着これを持って、
はい、
たらもう安心してお出かけできますね。
そうですね、やはり寒い冬でもお子様公園に行きたがったりしますので、その時にはぜひご着用いただけたらと思います。
はい、ではもう一度最後に商品名お願いします。
はい、今週の新商品はマタニティ兼用マイクロフリースカンガルーポケットチュニックパーカーとなります。
はい、ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育てみんなで応援はじめの一歩、この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供でお送りしました。